お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、前回まではですね、いろいろとエイジアングロサリーのですね、話をしていただいてましたけども、はい、今晩もその続きですかね。
そうですね。前回までその使う食材ですとか調味料をお話ししていたんですけれども、一番皆様買うのがやっぱり野菜じゃないかなと思ってまして。
はい。これがまた頭痛の種なんですよね。どうしてかっていうとですね、例えばヨーロッパでチーズを買うとですね、もう嫌というほどチーズの種類があるじゃないですか。
そうですね。あります。
で、逆にアジアの場合はですね、最初多いのかもしれませんけども、この野菜がまた山のように種類がありましてですね。
あります。
こんなに野菜があるんだけど、どれも知らないなって、呆然とした感じがしましたけどね、やっぱり。
いや、まさに長尾さんが今おっしゃった通り、皆さん同じこと言いますね。私もそうですけれども、野菜、見た目でこう買う野菜もあれば、もう葉物野菜なんかどれが、何の野菜かわからないっていうものが本当にたくさんありまして、で、しかも私が来た7年前は今ほどアジア系の野菜も多くなかったんですね。本当に一部マーケットですとかアジアングロッサリーショップに行ってもそこまで種類もなく、まあ知っている野菜しか買わなかったんですけど、特にこのなんか2、3年、本当にマーケット行っても、あとまあアジアングロッサリーに行っても、いろんな野菜がこう入ってきたような気がするんですけれども。
同感ですね。
だから余計にと言いますか、まあもちろん私も調べて、もういろんなお野菜を知るようになって、買うようになって、料理のレパートリーも増えましたし、まあアジア系の野菜ということは、やっぱり種が違っていても、同じ科目で葉っぱだったりする、同じ葉っぱだったりするので、実は日本で食べている野菜と、同じ調理の仕方だったり味だったりするので、まあ今日はちょっとそのあたりを皆さんに、もうこれを聞いたらもう困らない、自信を持って買える野菜っていう風な感じで、英語名と、あとチャイニーズ名とも合わせてお伝えできればなと思っています。
はい、お願いします。
はい。まず一つ目は、こちら皆さんもう日本人なら誰しも、買ったことのある、もしくは、今も絶対に買うであろう、鍋野菜なんですけれども、白菜ですとか、チンゲン菜、あと、春菊ですね。このあたりは、本当地元のローカルのスーパーも売っていれば、マーケット売ってるんですけど、まず、白菜っていうのが、チャイニーズキャベジっていうふうに、私日本でも習ってましたし、多分日本人の皆さん、多くの皆さんは、学校でチャイニーズキャベジっていうふうに、習ってきた方が多いと思うんですよね。はい、でもこれ実はオーストラリアだと、ワンボックっていう風に言って全然違う英語なんですけれども。
それって英語なんですかね？それとも中国語なんですかね？
いや、私も結構調べたんですけれども、これの実際の語源っていうのがどこかがまだわからなくってですね。今から紹介する葉物野菜は結構、広東野菜っていう風に紹介されたりもしているので、広東語からの名前で来ているものも多いんですけれども、白菜だけは、ウォンボックって、WOMBOK って書くんですけど、大体スーパーでももうこういう風な表記になっていますね。
ボクチョイと違うんですよね、これ。
そうなんですよね。ボクチョイっていうのは、ボクチョイって言ったら、あとパックチョイっていう2つの名前、チンゲン菜です。チンゲン菜は白菜と違って、まあ、青いって書くので、もう、どちらかというと、半分が葉物で、半分がこう、まあ、茎の部分といいますか。でも、これはに、日本でも今、チンゲン菜はもう皆さん鍋にも入れますし、スープにも入れますし、よく見かけるお野菜なんですけど、そのチンゲン菜は、バックチョイとかパックチョイというふうに呼びます。はい、実際、ビタミンも多いですし、カルシウムとか鉄分も多いので、私は結構白菜を何かスープに入れるよりは、チンゲン菜を入れて、栄養を取る方が多いですね。
チンゲン菜の方が少し味があるんじゃないですかね。白菜に比べたら邪魔になりませんか？
まさにそうですね。チンゲン菜の方、白菜の方がみずみずしいお野菜なので、どうしてもお鍋とかスープに入れるととろけるので、全体の味はそんなに邪魔しないんですよね。 ただ、チンゲン菜はもう少し青菜の葉物野菜になってしまうので、炒めたりしても美味しいですし、鍋に入れるとあまり溶けないので、ちょっと、そういう意味では、ちょっと独特な味はあるかと思いますけど、私はシャキシャキしているので、チンゲン菜好きですね。
あ、そうですか。はい。
はい。で、もう一つが春菊です。春菊も皆さんそれ手に入るんですかっていうふうに、結構料理教室でも言われるんですけど、最近春菊も、スーパーには売ってないんですけど、もうマーケットもアジアングロッサリーも売ってて、これがまた面白いのがですね、日本と違って本当にもうわさっとこう、結構大量に一束になって売っているんですけど、英語表記されている店だと、大体、菊っていう風に英語で言うのがクラウンデイジーだとか、あとクリサンセマムっていう英語があるんですね。で、その表記になっているとこがたまにあるんですけど、大体書いてあるのが、トンハオって言って TONGHAO っていう、これ多分中国語なのか、そこから発音できていると思うんですけど、そういう風に表記されていることが多いです。ただまあ見た目はもう春菊なので、皆さん困ることはないと思うんですけれども、もうこれは日本で食べる春菊と同じで、すき焼きに入れたりですとか、もう生のままサラダとして食べることもできるので、ぜひ春菊もこちらで買ってみてください。
はい。見た目を信じていいんですね。これは
大丈夫
春
で
菊に
す。
違いないって買ったら、とんでもないもんだったってことになるんですけどね。
苦味、春菊美味しいです。全然自信持って、おすすめできるお野菜です。で、次にですね、鍋野菜の月が、これ日本でももう最近は、日本の野菜の一つでもこう、思ってしまうぐらいスーパーに売られているんですけど、空心菜ですね。空心菜、英語ではウォータースピナッチって言われるくらいなので、こう、水ほうれん草という感じで、結構シャキシャキしている。まあ見た目は日本よりももっと大きいです。茎の部分も長く結構わさっと売っているので、最初なんか、これ何って思うかもしれないんですけれども、同じ空心菜ですね。
そのウォータースピナッチっていうぐらいですから、ほうれん草と似てんのかなって感じがしますけど、全然似てないんですね。
そうですね。まあ、ほうれん草の方がもっとこう茎が中がね空洞でないので、全然その辺が違うんですけれども。でも、ほうれん草よりも実は栄養素高くて、ベトナムとかタイなんか行くと、もう、ほとんどこうご飯の横に炒めてついてくるのは、この空心菜なんですね。なので、ベトナム語で、ラウムンっていうふうに言うんですけど、グロッサリーショップによっては、ラウムンっていうふうに書いてあるところもありまして、それが面白いですよね。メルボルンというかオーストラリアならではなのか、中国の野菜でもやっぱベトナムから来ていたり、ベトナム人が多い地域になるとベトナム語で書かれているっていうのがあるんですけれども、まあでも見た目は空心菜なので、皆さん、それも美味しく食べられると思います。
はい、これもやっぱり自分の目を信じないといけないですね。
そうです
細か
ね。
いところまでしっかり見て、これは違うわって。
一応お写真も SBS さんのウェブサイトに載せているので、参考にしていただければ大丈夫かと思います。で、次あと2つ、紹介したいんですけど、これはオーストラリアでよく見かける葉物野菜です。日本とちょっと種が違うので、味は一緒なんですけど、ちょっと見た目が違うかもしれないんですけど、1つ目が小松菜に似たお野菜で、最新と言われるお野菜です。野菜の菜に心と書いて、最新っていうふうに書いています。もしくは、チョイサムっていうふうに英語で書いていたりしまして、これは結構、同じアブラナ科アブラナ属なので、我が家はもう小松菜の代用として重宝しているぐらいなんですけれども、皆さんぜひこれを油揚げと煮たりとか、もう家で日本で食べると同じ感覚で野菜炒めにしたりとか、あと我が家パスタに入れたりとかして食べています。なのでぜひこの最新という野菜も次回買ってみてください。はい。
多文化コミュニティ勉強しないといけないですね。
そうですね。いろんな言葉も知れますしね。
名前が全然あちこちと違って、そ
そう
の
な
コ
んです
ミュニ
よ
ティのあ
ね。
る場所によってまた名前が違うとなると、本
そう
当
なん
に
です。
コンフューズングですね、本当に。
で、最後がですね、これは高菜に似たお野菜なんですけど、まあ日本だと高菜って野菜で買うというよりももう漬物として買うと思うので、この野菜を買うとお漬物にできるっていう意味でも紹介したいんですけど、それが害鳥っていう、 ちょっと漢字は日本じゃなかなか使わないんですけれども、ガイチョイって大体チャイニーズマスタードっていうふうに英語で書いてます。日本だと中国からしなっていうふうに紹介している時も多いんですけど、この見た目は小松菜のような野菜なんですけれども、葉っぱの部分がギザギザしてるんですね。そこだけがちょっと違っていて、もうこのお野菜はいわゆる皆さん食べる高菜ですとか、ザーサイと同じその野菜なんですね。なので家に帰って、をちょっと細かく切って塩もみすると、その高菜のお漬物ができます。
うん、なるほど、わかりました。
皆さんね、ぜひ食べていただきたい野菜がたくさんあるので、今日これを聞いてメモってちょっと買ってみてください。
なんか帰ってビビるような感じがしますね、私は。
あ
はい、どうもありがとうございました。
りがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。